皆さんおはようございます。サナです。今日は11月12日水曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日はね、獅子座下限の月であり、蟹座に入っている木星が逆行をスタートさせました。昨日もね、今週は逆行ウィークですよとお伝えしたように、今日の木星逆行によって10天体中5天体が逆行している状態です。まあ、これだけね、天体が逆行しているということは、やはり前に進む力ではなくって見直しや調整し時なんですね。何か今もしつまずいているように感じている方がいたらね、それは宇宙の中の流れではすごく自然なことなのかなと思います。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして、心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。はい、今日の月は獅子座からスタートです。昨日に引き続き自己主張、自己表現のエネルギーですね。あなたは何がしたいの？あなたの個性は何なの？っていう冥王星からのプレッシャーがかかった方もいるかもしれません。さらに今日の獅子座の月はサソリ座の太陽と90度の葛藤の角度をとる下限の月のタイミングです。来週のサソリ座新月に向かって欠けていく月のサイクルであり、そぎ落としの時期となります。まあ、今回はね、不動級同士での葛藤の配置なんですが、いつもより特に自我が強い度数での下限の月となっています。月のサビアンは興奮した鶏というサビアンで、家畜として飛ばなくなった鶏が飛ぶ力を取り戻そうとしているというサビアンなんですね。一度失った本来の力を取り戻そうとする、あらゆる手段を駆使して限界を突破しようとするというメッセージです。なので、自分はこんなもんじゃないとかね、もっとできるはずという意志を持って強行突破しようとするんです。太陽のサビアンも似ていて、職務放棄兵士ということで、押し付けられていた常識や習慣を拒否して自己の意識を貫き通すというサビアンになっています。まあ、兵士が職務を放棄するわけですよ。何か決められたルールとかしきたりを破ってでも自分の生き方を取り戻そうとするんですね。誰かから与えられてきた価値観、こうやって生きるべき、これに従わなければいけない、そんなものを全部こうひっくり返してね、なんかこううるせえってちゃぶ台返しをするような、そういった雰囲気を感じます。まあ、昨日もセッションの中でお話ししていたんですが、私たちって自分が生きてきた人生の中で何か物事を測ったり、その中から選べるものを選択しようとするんですね。でも本当は自分がやりたいこととか魂が求めているものってそこにはないものだったりします。でも今までの常識の中で選ぼうとするから何か見つからなかったりとか選べなかったりするんですね。本当最近は今までの常識がどんどん通用しなくなっていってて、どんどん新しい生き方、価値観、働き方が生まれています。だからこそ自分で自分の殻を破って、自分を信じてね、挑戦できるかどうかなんじゃないかなと思いました。まあ、昨日のこの不動級のね、 T スクエアの配置を見ていても、今日の下限の月を配置を見ても、流れに飲み込まれるのではなくって、あなたはどうしたいのっていうことをね、ものすごく刺激されているように感じますし、自我とかね、個性を出しなさい、見せなさいっていうことの表れなのかなと思いました。みんなと同じではなくって、自分の道を突き進むためのね、手放しが起こるかもしれません。まあ、私が長年セッションをしてきてすごく感じるのは、なんかこう目指す方向性とかね、やっていることは間違ってない、まあ、星通りだったりするんです。だけどやり方が違うとか、何か別件で気をつけるポイントがあったりするんですね。でそこを知らずにつまずいてしまって、ああもうこの仕事は私に向いてないんだとか、あなんか間違ってるんだ、違ったんだっていう諦めをしてしまう方すごく多いんです。でも実はやってることっていうのは星通りだったりするので、何かねやり方を 注意するというか変えればいいだけだったりするんです。もしくはこの才能ってみんなにあるものなんですけど、なんかそれは、やっぱり幼少期だったりこれまでの人生の中で自分が好きだったり無意識にやってたりハマってたものだったりして、結構皆さんね感づいてる方多いんですよ。気づいてる人の方が多いですね。なんだけど何かつまずいたことをきっかけにしてそれを諦めてしまったり、まあ私みたいにね、鼻からそんなものは仕事になるはずないと思って選択肢から除外していることが多いです。あとはなんかこう才能もね、植物と一緒で育てていかないといけないんですけど、それをなんだろうな、自分の中でこれは違うよねと思ってお水をやるのを忘れてしまって育たなくなってしまったみたいなことが本当に多いですね。でも本当にこう自分の好きなことをやればやるほど自分がやりたいって思うことを自分に合った形で葛藤なく行っていけば、まあ、そこから開花していくことがたくさんあるなということに私自身もね、セッションを通じて通して気づくことができました。今回の加減の月では自分の中での野心とかね、これを諦めたくないっていう本音本心が見えてくるかもしれません。その時に自分の願望や望みを否定する声が出てきたり、外からの圧力とか自分を支配しようとする観念が見つかったら、それを手放すことが今回の加減の月のメッセージなんじゃないかなと思いました。今お伝えしたのが、これは個人に向けたメッセージになりますね。ただちょっと社会的な動向としては少し注意が必要な配置となっています。まあ、よくお伝えしてるんですけど、下限の月とか上限の月って半月のタイミングなんですよ。多分今日の夜空を見ると綺麗なね、あの半月が見えると思うんですけど、この半月のタイミングって結構ね、事故とかトラブルが多いんですね。そしてさっきお伝えしたように、今回の加減の月のサビアン、なかなか強烈なんです。あらゆる手段を駆使するとか、あとはこう過激な遊びとか飲酒に注意、なんかこう興奮作用のあるものって書かれてたりするんですよね。あとは心理的な混乱とか野心からのトラブルというのもこのサビアンに含まれているメッセージです。なおかつこの加減の月のチャートを出したら、アセンダントがおひつじ座だったんですね。つまり今回の加減の月のチャートルーラーは火星になるんですけど、その火星は今一定座という割と戦いを表すサインに入っていて、逆行している彗星と重なってるんですね。なのでここもちょっとチャートルーラーを見てもなんかこう気が大きくなっての喧嘩とかね、あとは盛り上がっての暴動とか、まあ、野心が燃えたぎるとか、ちょっとそういう危ない雰囲気も感じますので、人の多い場所に行く方は少しこうプロテクトする意識でお出かけしてください。まあ、個人的なメッセージと社会的なメッセージとして分けて捉えていただくといいかなと思います。はい、ここまでが今日の加減の月のメッセージなんですが、今日はもう一個ね、大事なポイントがあって、それは何かというと、木星の逆行がスタートします。はい、今ね、木星蟹座の25度というところにいるんですが、これがね15度まで逆行していきます。この、木星蟹座にね、6月10日に入りました。そこから約5ヶ月経っての逆行となっています。なのでまず皆さんはこの5ヶ月間を振り返って、6月10日以降に成長してきたものとか大きくなったもの、もしくは自分の中の振り返りをして、何か印象的な出来事があれば、そこの見直しというのを今日から来年の3月11日までの約4ヶ月間でやってみてください。もう私もね、今日から木星が逆行するということで、昨日もちょっと蟹座木星について考えてたんですね。その前もあのオンラインサロンの方で、まあ星読み勉強会の中で蟹座木星の振り返りをしたりしたんですけど、やっぱり私はすごくこう自分の器が広がった、まあ無理やりにでも大きくなった期間だったなと思いました。それはやっぱり木星が社会天体というだけあって、12年前私は仕事をしてなかったんですよ。ちょうど次男を妊娠中で、まあ、専業主婦だったんですよね。その太陽木星コンジャンクションと、今 仕事をしている、特に個人でビジネスをしている上での太陽に木星が乗ってくる体感というのは全く違うなというふうに感じています。本当にやっぱり木星って社会天体なので、仕事のその人の社会的なポジションによっての影響力って、まあ、凄まじいものがあるなというふうに感じました。そういう意味では、なんか今まではその片手で足りていたものっていうのが、もう両手、なんだったらもう両手でも足りないようなキャパシティになっているということをすごく感じています。なのでそこをやっぱり木星逆行のタイミングでは私自身は見直していくんだろうなと思いました。で、もう一つ、昨日私また久しぶりにアトリエに行ってたんですね。多分最後に行ったのって、ケアンズに行く前だったので、結構ほんと久しぶりに行ったんですよ。まあ、秋の作業がもうほとんど終わって、ちょっと落ち着いた段階で、久しぶりにその苗を見に行ったんですね。でも、私の場合は、地植えしてしまった苗っていうのは、あとはなんかこう、自分でこう、人為的に水やりをしたり、何か手入れするっていうよりは、基本的にもう自然の状態のまま、放置っていうか、まあ、自然な状態で育てるっていうことを目標にしているので、地植えしてしまった後っていうのはあんまりもうやることがないんですね。なので、その植えたね、ハーブの苗たちがどうなってるかなっていうことを見に行ったんですけど、なんかね、その体験を通じて、あ、これも一つのカニ座木星のメッセージだなっていうことに気がつきました。なぜかというと、私はカニ座木星のタイミングで、そのアトリエと、まあ、農地というか畑をいただいてるんですよね。もうこれこそ本当最大のカニ座木星の恩恵だったなと思うんですけど、私12年前もね、引っ越しをしていて、その時にね、DIY にめちゃくちゃハマってたんですよ。自分の寝室とか、あと、リビングとかダイニングの壁の色の塗り替えとかをしてたりとかして、引っ越した家の DIY にめっちゃやってたんですね、12年前も。で、今回もその家をもらったっていうことで、私は、まあ、6月からね、家の内装をリフォームしたり、夫と一緒になんか床を、変えてみたりとか、いろいろやってて、まあ、その中で畑っていうのも一つの作業だったんです。真夏はちょっとね、できなかったんですけど、秋ぐらいになってから、よし、じゃあ、秋のね、ハーブの苗を植えようっていうことで、まずはその、苗を仕立てる、その種から苗を、作るっていうことをやってたりとか、畑も、前の方が使っていた、まあ、作っていた野菜とかっていうのを全部片付けて、一から耕し直して、畝を作って、ハーブの苗を植えるっていうことを、ちょっとずつずっと9月、10月でやってきたんですね。で、まあ、昨日も、久しぶりにアトリエに行って、ちょっと前に植えた苗の様子を見てみたら、めちゃくちゃ成長してたんですよ。すごい成長してて、やっぱり樹木系のハーブっていうのは、成長がとってもゆっくりで、あんまり変わってないなって思ったんですけど、まあ、それ以外の、コーンフラワーとかカレンデュラとかは、あとカモミールとかかな、結構な勢いで成長してたんですよね。で、なんか何にもなかった、ただのこう土だったところに、なんかちゃんとこう畝ができて、なんかハーブ園っぽくなってきてるっていうことに私すごい昨日感動して、あ、なんかちょっとこのカニ座木星で着手してきたことっていうのが、なんとなく少しずつでも形になってるなっていうことをすごく昨日実感しました。まあおそらく来年の春には、いろいろもっと緑が増えてると思うので、来年のその巡行に戻るタイミングぐらいから、おそらく、あ、できてきたっていうことを体験できるんだと思います。で、多分来年の春から実際にハーブを収穫して、それでまあ私の方でも何か、ちょっとこうハーブティーにするのかはまだ決めてないですけど、何かこうね、自分の作ったハーブ、夫と一緒に協力してやったハーブを使って何かをしていくんだろうなと思って、本当にこの巡行のタイミングでここまでできた。で、逆行で、ちょっと今はもう、あとはもう冬の間っていうのはできることがないので、また家の中のアトリエの改装をしてみたり、じゃあ育ったハーブを何に使っていくかどうしていくかっていう話し合いをしていったりとか、本当にこう調整のタイミングに入って、で、春からまた一気にハーブが芽吹き始めるので、多分そこから忙しくなるんだろうなっていう、なんか想像がすごくできたんですよね。で、これがもう木星の動きと完全に一致しているなと思って、すごいね、昨日なるほどなーって思っていました。なんかやっぱりちょっとずつこう育っていっているっていう感覚が植物の場合はこう目に見えてあったので本当にねなんか楽しいなって思いましたね。私が朝の配信でもお伝えした自分で仕立てた苗がね一回蒸し焼きになって全部死んじゃったっていう話をしたと思うんですけど、それもね昨日インスタのストーリーにアップしたんですけど3つぐらい回復してたんですよ。6個中 6個ぐらいあったのか何個あったんだろう。でもね、3つはね、回復してたんですよね。だからそれにも感動して、それも昨日ちょっとなんだろう、地植えしておきました。もう根がね、だいぶしっかりしてたので、もうこれは土に植えても大丈夫だなということで、畑にね、置いてきたんですけど、なんかそういう風にして、こう自分のちょっとずつね、苦手ながらも、夫と一緒に取り組んでいる畑、アトリエのことが形になってきてるなっていうのは、一つの蟹座木星のメッセージだったなと思います。まあこういう風に、6月以降のことを振り返ってもらうと、何が成長してきたかな、何が拡大してきたかな、どんなことがあったかなっていうのがわかると思います。本当にね、振り返りってめちゃくちゃ重要なので、ぜひ6月以降のことを皆さんも各自で振り返ってみてください。また今日ね、アストロマイルストーンに参加される皆さんは、このね、ワーク会がありますので、皆さんとしっかりね、一緒に、振り返りをしていく予定です。どうぞ楽しみにご参加ください。はい、というわけで今日はですね、フランキンセンスの香りが自分の内面を見つめることをサポートしてくれます。心と体と魂をね、一つにする、そんな働きがあるフランキンセンスです。目的を見失ってしまったり、忙しさから何かね、喪失感を感じている、やる気がなくなっている方の心にね、寄り添ってくれるかと思います。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。今日の一言メッセージです。はい、あ、ちょっと一枚落ちたのでこれを採用したいと思います。はい、今日はオラクルカード、女神のオラクルカードから、おー、すごい、ラブ、愛というカードが出てきましたね。自分の愛に目を向けるというメッセージかなと思います。なんか蟹座木星っぽさもありますしね。もしくはその自分の中のその獅子座力、自己アピール、なんかそれをなんかやっぱり信じるっていうメッセージでもあるのかなと思いましたね。不安とか恐れではなくって、愛や希望から選択するということをいつもお伝えしていますが、自分が受け取っている愛、愛情に目を向けてねというメッセージなのかなと思います。私もね、蟹座木星のね、振り返りをオンラインサロンでしたら、まあもうずっとオンラインサロンのメンバーと遊んでるんですよね。で、なんかこうやって遊んでくれる人がいるとか、なんか関わってくれる人がいることに本当に感謝だなって思ったんですけど、そういうないものではなくって、あるものに目を向けて、今日はそこに感謝を感じてみたり、愛情を伝えてみたり、愛情を感じてみたりしていただくといいかもしれません。はい、ぜひカードからのメッセージ参考にしてください。では今日の自分質問です。今日の自分質問はこちら。あなたにとって人生の先生は誰ですか？あなたにとって人生の先生は誰ですか？はい、人生の先生と言われて、まあ本当に学校の先生が思い浮かぶ方もいらっしゃれば、先生という職業ではなくっても、あの人は自分にすごく大切なことを教えてくれたなって思う存在が思い浮かぶかもしれません。ぜひその人が誰なのかというのを見つめてみてください。では最後に十二星座別のメッセージをお伝えしていきます。おひつじ座さん、自己アピールがうまくいく日、ひときわ目を引くことがありそうです。アイデアは子供の目線が鍵になります。お牛座さん、得意ジャンルで勝負したい日、新しいことよりもあなたの得意を選んでください。安定感のある仕事ほど信頼が集まります。双子座さん、情報が入ってくる日、目まぐるしく動くことがあるかもしれません。報告、連絡、相談を忘れずに、すぐ共有するとチャンスにつながります。蟹座さん、スキルの棚卸しができる日、今できることや持っているものを見つめてみてください。獅子座さん、自分の力を思い出す日、願望や野心が強く出てくるかもしれません。遠慮より、私はできるを胸に堂々と進めましょう。乙女座さん、インスピレーションが降りてくる日、ふとした気づきをメモしておくと次の企画に役立ちます。天秤座さん、足並みが揃う日、欲しかったピースが見つかるかもしれません。一人で頑張るよりもチームで動くと結果が早く出ます。さそり座さん、自分の願いや望みを認識する日、 やりたいことだけではなく、やりたくないこともはっきりするかもしれません。引き受けないという選択も大事な判断です。いて座さん、視野が広がる日。自分の知らない世界や未知の領域に踏み込むといいでしょう。単純な好奇心が新しい仕事のきっかけになりそうです。ヤギ座さん、いいフィードバックがもらえる日。まずは相手の声に耳を傾けてみましょう。受け入れて改善する姿勢が評価アップにつながります。水瓶座さん、コミュニケーションの日。周りに刺激されて自分の本音が出てくるかもしれません。思ったことを言葉にしてみると案外すんなり伝わります。魚座さん、メンテナンスの日。仕事やスケジュールの調整がうまくいきそうです。不安な部分を早めに整えると明日がとても軽くなります。はい、以上が十二星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけて、いってらっしゃい。